Hey. Hello, everyone.
皆さん、こんにちは。おめでとうございます。多くの人たちは、2023年を喜んで、迎えていると思います。3年間もコロナ禍というのが続いたわけであり、多くの変化が2022年に起こったわけですけれども、我々としては2023年を大いに歓迎しております。そして、早く2022年を過去のものにしたいと考えております。というのは、2022年でもって我々の変革の第一歩を終了させることができたと信じております。それではなぜ、このような変革というものに挑んだか、そしてなぜこれが我々にとって重要かをお話したいと思います。我々の成長というのは常に3つの要素によって左右されております。まずインフラの変化、それからお客様の変化、そして3番目に脅威の状況の変化です。この3つの要素というものが変化した場合には我々も変化しなければなりません。そして成長することができるわけです。例えばインフラの変化、仮想化、あるいはクラウドが登場したわけです。それによって我々が変わらなければならなかったわけです。そしてお客様の状況の中で、中堅中小の企業が2006年から、出てきたわけでありますので、我々も変化しなければならなかったわけです。それから脅威の状況も変わりました。E メール、あるいは、ランサムウェアの様々な脅威というのがあったわけですから、我々が変化せざるを得なかったんです。
過去3年間においてこの3つのすべてが変化しました。インフラということでは、ロックダウンがあったために、デジタルのインフラの変革をお客様も推進しています。そしてお客様の状況を見ていきますと、新しい予算というものが出てきました。そしてそれをセキュリティの運用センターに対しての投資に使っています。以前は SOC の予算は限られていましたけれども、それが拡大されているわけです。特にセキュリティオペレーションセンターというのは、以前は基本的にはポリシーの適用に集中をしていました。例えばファイアウォール、オーセンティケーション、アクセスコントロールといったところです。そういったポリシー、主なポリシーを適用するというところに SOC の予算が使われていたわけです。しかし、この予算というのが、最近では、より拡大をし、また、スレッドディフェンスの方にも向けられるようになってきています。というのは、甚大な被害というものが外部からの攻撃によって記憶されているからです。そのいい例が、ランサムウェア、そしてサプライチェーンに対する攻撃です。これによって、数多くの変化が引き起こされています。ということで、このような新しい世界の中でトレンドマイクロとしては変革をしなくてはいけません。ただ単に微小修正をするということではなくて、プラットフォームカンパニーにならなければいけないということです。この素晴らしいオプチュニティをしっかりと掴んでいく必要があります。IDC によりますと、SOC のオペレーションの予算というのは全体的に260億に増える。そしてサイバーセキュリティトータルでは500億米ドル相当にまで拡大すると言われています。トレンドマイクロとしてこのような成長市場をしっかりと捉えていくためには自分たち自身を変えていかなくてはいけない。つまり速攻オペレーションセンターによりよく対応できなくてはならないし、思想の課題にも応えていくことができなければならないということです。現在一番大きな課題というのはアタックサーフェスが拡大しているというところです。デジタル変革、OT の環境、そして IoT、そして自動車、またリモートワーク、こういったことをすべてがアタックサーフェスを広げています。そして二つ目ですけれども、サイバーセキュリティというのは、どのような企業にとっても非常に重要なものになっています。失礼いたしました。スライドが一瞬見えなくなりました。ということで、どこの会社の取締役会もサイバーセキュリティを優先化しているということです。思想としても、 完全な可視化、そして、報告というものを、上に上げていかなくてはいけないわけです。また同時に課題があります。このようなサイバーセキュリティの各種ソリューションというのはサイロ化されていました。したがって様々な製品を組み合わせて使うというところで、アラートが大量に出てしまって、様々なソリューションから、サイバーセキュリティのソリューションからアラートが出てくるということは対応しきれなくなっていたわけです。トレンドマイクロのソリューションとしては、プラットフォーム指標型でなくてはいけません。つまり、リスクマネジメントプラットフォーム全体像を把握する必要がある。そのためには、自分たちを変革していく必要があります。そして二つ目のオプチュニティとして我々が見ているのは、クラウドセキュリティです。以前は、お客様はただ単にワークロードをクラウドに移行するということをやっていました。そしてそれとは別にサーバーのワークロードがあったわけです。しかし最近ではクラウドネイティブのアプリケーションが増えてきています。つまり、新しく開発をしたり、あるいはお客様向けのアプリの開発などもクラウドコンピューティングでやってしまうということです。ということは、新しい課題が出てきますので、それによってサイバーセキュリティもこのようにアプリケーション開発のプロセスに組み込んでいく必要があります。つまり、後付けでワークロードセキュリティを考えてはいけないということです。ということで、トレンドマイクロとしては、プラットフォームアプローチを考えています。このような DevOps のセキュリティのプラットフォームをクラウド向けに提供したいと考えています。そして、さらに、コンシューマーも様々なアプリケーションを最近では使うようになっており、たくさんのデバイスを使っています。コンシューマーが心配しているのはデバイスのセキュリティだけではありません。自分のアイデンティティは安全かということです。どのアプリケーションを使うとしても、どのデバイスを使うとしても、必ず自分のアイデンティティを守らなくてはいけないということで、トレンドマイクロのコンシューマープロダクトも、やはりこの方向に動いていかなくてはなりません。よりプラットフォームのアプローチです。それを通じてコンシューマーのお客様に対してセキュリティを全面的に提供していく必要があります。ということで、トレンドマイクロとしてこれからどんな姿になっていくかというと、アタックサーフェスリスクマネジメントライフサイクルを考えていく必要があります。ということは、プラットフォームを構築しなければいけない。そしてお客様がトレンドマイクロのプラットフォームに入ったときに、新しいアプリケーションを追加したり、新しいデバイスを使い始めたり、あるいは、新しく開発したアプリケーションを使うということ、こういったものがすべて網羅されていて、アタックサーフェス、リスクマネジメント、ライフサイクル、全体的に見ていくことができるということです。2022年には、このリスクマネジメントのサイバーセキュリティのプラットフォームを作りました。そしてビジョン1を立ち上げました。そして素晴らしいフィードバックをお客様からいただいておりますし、顧客基盤も拡大中です。そして、CNET と呼ばれるクラウドアプリケーションネイティブなセキュリティプラットフォームというものもテストし始めています。そして、たくさんの素晴らしいお客様のフィードバックをいただいております。その中には大手のアプリケーション開発ということで、ソニーも含まれています。ということで、2022年にこういったものを作り上げまして、そして、これからはスレッドディフェンスだけではなく、全体的なリスクマネジメントのプラットフォームを提供できるようになるということであります。アタックサーフェスリスクマネジメントです。これが我々のゼロトラストアーキテクチャであり、IT インフラストラクチャのプラットフォーム、オペレーション、セキュリティオペレーション、クラウドオペレーションのお客様すべてをこれで包括的に網羅することができます。ということで、23年度に向かってこれから進んでいくわけですけれども、最初のマイルストーンをすでに達成しています。変革の道筋です。そして、その変革の次のステップとしては、このプラットフォームをさらに効率化していきたいと考えています。そうすることによって、より多くのお客様にこれを使っていただきたい。コスト効率の高い形で活用していただきたいということであります。昨年、ネギの方からも報告があった通りでありますけれども、プリギャップの売上に関しては回復をしています。そしてプリギャップのベースで見ていきますと、利益率もすでに回復しています。 そしてなぜ多くの投資家の方々がトレンドマイクロの利益率に関して心配していらっしゃるのかということを考えてみますと、まあ、ここ3年ほど低迷していたわけです。なぜかと言いますと、まず第一に投資を行ってきたからです。SaaSの変革に対する投資を行ってまいりました。お客様をオンプレミスからSaaSのプラットフォームへと移動させる必要があったわけで、SaaSのオペレーションの方がずっとコストが高いわけです。リージョンのソフトウェアライセンスのビジネスモデルよりもコストがかかります。こういったことから、SaaSの売上が拡大するに従って、この利益が圧縮されていたわけですけれども、利益率ですね。2022年からはもうすでにプロジェクトを開始し、このクラウドコストの圧縮に努めてきました。特に顧客数が増えていく中で、顧客あたりのSaaSのコストというものがどんどん下がってきたわけです。そしてこの努力は今も継続しています。クラウドのコストが最適化できるようにしているわけです。そして二つ目の重要なコストの増加として、考えなければいけなかったのは、開発、エンタープライズカスタマーのところのですね、開拓と拡大に集中をする必要があったということです。エンタープライズサービスということですので、セールスフォースであれ、どこのレベルの人であれですね、最高のレベルのものを必要とします。ということは、それだけ報酬が高いということになるわけです。つまり、エンタープライズマーケットを拡大するにはコストがかかったということです。しかし、23年以降は、すでに道筋がついていますので、新しく採用した人員、エンタープライズで採用した人員がより効率高く仕事ができるというふうに思っています。まあ、特に、これからはプラットフォームセールスということになりますので、どうやったら、このオポチュニティを獲得できるかということをしっかり理解していく必要があります。お客様が直面している、あるいは営業の見えているオポチュニティをいかに掴むかということです。そしてさらに、お客様の問題をですね、お客様が見つける前に予防する、未然に防ぐと、そうすることによって、サポートコストも下げることができるということを考えていかなくてはいけません。それが二つ目の我々の努力であります。コストの最適化を行っています。
三つ目の点ですけれども、先ほどネギの方から話しましたように、確かにこの数年間の間に人数を増やしてきたわけです。この3年間の間に他のテクノロジー系の会社は大変大きく人数を増やしたわけですので、レイオフをせざるを得ないわけですけれども、我々は前と同じようなペースで推移するわけです。今年、私どもの方では、大きなレイオフは他のテクノロジーの会社のようには予定しておりません。しかし確実に我々としては、ゼロベースの予算の企画を立て、3年間経ったわけです。そのため組織としては別のオペレーションのやり方ができるようになったわけです。例えばビデオ会議とか、あるいはイベントのやり方とか、あるいは在宅勤務の後、最も効率よくオフィスビルをどう活用できるか、どうやってオフィスのビルのニーズというものを減らすことができるかということを考えるようになりました。実際に新しいテクノロジーでオープン AI などといったものがあるわけです。チャット GPT の話が頻繁に聞かれるわけですけれども、こういう新しい技術というのがあるわけであり、仕事のやり方に影響を及ぼすわけです。そして仕事をもっと生産的に行うことができるようになるわけであり、より価値をお客様に提供することができます。そのためこれらの状況すべてを考えた場合、 ゼロベースプランニングプロセスと呼んでいるわけですけれども、将来のために備えているわけです。どのように将来に適応することができるか。ただ、1年前、あるいは3年前の状況に戻るということではありません。こういうやり方がトレンドマイクロにとって、この新しい時代を迎えるための最も良い方法であるというふうに考えております。2023年の戦略は以上です。どうもご清聴ありがとうございます。